玉本印インネットラジです。7月第3週の今日はパーソナリティが玉本未使用で知りたがりの部屋をお送りします。今日のゲストはライターの小原田康久さんです。どうぞよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。テーマは天職のつき方さ、見つけ方みたいな感じになってるんですけど、まあそんなにテーマに充実でなくてもいいので、
本当に
面白い話を聞きたいなと思ってるんですけど、
はい、
私が紹介が苦手なので自己紹介ってお願いしてるんですけど、原田さんも自己紹介お願いしていいですか？
はい、わかりました。まず名前は小原田、小さい原っぱに田んぼです。安久、天下太平の太、安泰の太に永久の久です。今東京の東久留米ってところに住んでおります。で、仕事はね、ライターですね。取材して原稿を書くっていうのを、仕事にしてます。で、最近では奇跡のリンゴのですね、木村明則さんの、ちょっと UFO 体験とかね、それを、書いた木村さんのリンゴっていう本を出しました。それがちょっと、まあ、皆さんに読んでいただきたいという、PR ですけれども。そこに、まあ、どちらかというと、まあ、だいぶ前はイルカのことをね、随分本に書かせてもらいました。だから、なんていうのかな、イルカつながりと言いますかね。結構それは、なんか随分昔からずっと、なんとなくこう、つながりながら、仲間で付き合ってるっていうのもありますね。で、年に1回ぐらいね、三倉島とか、小笠原とか、イルカと泳ごうなんてツアーを組んだりもしてます。
素晴らしい。
で、最近はね、どんなことやってるかっていうと、まあ、その癒しの世界とかね、スピリチュアルの世界っていうのは、もう随分と、本当に古い話で、1988年からね、そういうのをテーマにしてやってるんで、まあ、ベテランの域に入ると思うんだけど、ね、最近そういう、こう、集まりって言いますかね、その木村さんの本を書いた時に木村さんと話してて、まあ、彼は、映画に出るぐらいのね、有名人だしね、まあ、文化人なんだけど、でも彼はね、その UFO の話とかね、それから、臨死体験もしてたりするしね、不思議な体験いっぱいしてて、で、彼はそういう話をね、やめようとしないっていうかね、もう積極的にこう語るわけですよね。で、まあ、ある意味こう有名になったら、そういうちょっと、一般的に言うと怪しいと思われるような話って、しないじゃないですか。でも彼は、これは事実なんだから、無農薬でリンゴを作ったのも、UFO にさらわれたのも、そこは僕にとっては事実なんだって、だから喋るんだってね、喋るのをやめないんですよね。僕はね、もうその姿すごい感動しててね、そういう姿勢だからね、ああいう無農薬でリンゴを作るっていうようなことができたんだなっていうふうなことをね、思ってしたりしてね。で、それをこう、彼の姿見てた時にね、そのスピリチュアルな世界、まあ、霊的な世界もそうだし、UFO もそうだろうし、まあ、そういったものをね、僕はもっと本当、まあ、真面目にっていうかね、別に今まで不真面目に語ったわけじゃないんだけど、もっと真面目にこう、語る場が欲しいなと思って、そういうのをこう、周りの人間に喋ったら賛同してくれるのがいたりしてね、そういうのを月に1回集まりやったりとかね、だそういう形で、まあ、スピリチュアルの世界っていうのを、まあ、ちょっといわゆるなんていうのかな、まあ、従来はどちらかというとこう色物的なもの、怪しいものとされてきたけれど、だけど本当に今これからは、本当にこれ大事だよと、見えない世界が大事だよと、そんなことをね、言っていきたいなっていうのはね、そんなこと今思ってるところです。 こんなところですか。
ありがとうございます。ちょっと、スピ系のライターさんですよね、原田さんは。
そうだね。うん、まあ、夜癒しとか、あと、まあ、医療関係でも代替療法とかね。
うん、
そういったとこをね、取材して回ってるんですよ。うん、
医療関係は結構、専門ですかね、もしかしたら。
うん、医療でもその、いわゆる西洋医学は、本当全然わかんないんだけど、
うん、
なんていうの、それ以外のね、自然療法とかね、
うん、
うん、まあそういう、いわゆる代替療法って言われる、あれ統合医療っていうかね、
うん、
うん、そういったところを、まあ、興味あって、
うん、
期待してるんですけどね。
ねえ、うん。ありがとうございます。私が紹介が苦手なので、じゃあ、無邪気に喋っていただいて。
はい、喋って
ください。助かりました。
うん。
88年からやられてるんですね。
そうそう。88年ですね、うん、あの時に、中国へフラッと行ってね。そこでその気候と出会ったんですよ。当時は、それこそ当時はね、通ったってさ、
うん、
怪しい世界。
バブル真っ最中でしたね。
バブルだっけね、
バブルは最中ですね。
関係、バブルなんか関係ないようなね、ライター業なんてのはもう本当に関係なかったからね。うん。そう。本当にそうですね。もう、あれから、何年も。
あれから ?88 年か。そうですかね。25年ですよね。
25年か。
25
年間、まあこういう、とりあえず世界で。
ねえ。すごいですね。3人でした、巨子さん。
そうそう、娘が3人。
ねえ、育ってたからね。
うん、
奥様もそっちの方ですよね。
そうそう、
ヒーラーさんでしたっけ？
そう、ヒーラーなんだけどね。うん、彼女もそうだな、そのバブルのね、バブルの申し子じゃないけど。銀行員で。
ああ。
うん、結構給料もらってて。
ええー。
札幌出身なんでね。
ああ、
まあ、札幌で。
うん、
遊び、歩いてたんだけど。
うん。
彼女の場合は、面白いんでね、やっぱ交通事故にあってね。ひどいムチ打ちになったんですよ。
うん。
それ1年間、全然良くならずにね。
うん。
まあ、本当に、仕事にも差し支えが出てきて、
うん。
もう辞めなくちゃいけないかなっていうところまで行ったらしいんだけど、
うん。
その時にその気候と出会うわけ。
うん。
お母さんがちょっと一枚のチラシを持ってきてね。
うん、
なんか、こんなもんあるけど、行ってきたらって言うんで。
うん、
気候の体験会に行ったわけですよ。
うん。
だから、それでね、本当に一年間もうどうしようもなかったのが、
うん、
何が良くならなかったのが、
うん、
まず良くなっちゃった。
へぇ
それでこう、まあ、目覚めたっていうかね。
うん、
の世界にこう、夢中になってたっていうかな。
うん、
ああ。で、そういう中で、まあ、気を通して出会ったんだ
よね。私と原さんが出会ったのが、たぶん88年ですよね、きっと。
88年だったっけね。
出なかった89年ですね。
うん。たぶんあれだよ、が中国から帰って間もない頃、
ね。間もない頃です。
そうそうね、あの頃、だからもう、なんか気候を見て体験してさ、
うん、
そういうことになんか興奮してた時期だね、きっとね。なんか変わった機械持ったでしょ？
あ、機械を持って、で、それの体験会みたいなのに行かしてもらって。
あ、そうだったっけ？
うん。
それがね、僕の本当に気候の師匠だった中川先生、うん、先生がね、
うん、
こう夢で見て開発したっていうね、
うん、
肺元気って機械。
うん。
うん。で、あれ、それ機械から気が出るっていうわけね。
うん。
でもさ、それはね、とてもじゃないけど、信じられなかった。
うん。
たくさんの気候師にこう、中国ではあったんだけど、うん、来てるのはやっぱり、こう、人間のが、こう、なんていうの、鍛錬をしてね。
うん、
で、初めてこう、気を出すという。
うん、
気を出して、人を癒したり、することができるっていうふうに、そう見てたからさ、うん、その話も聞いてたから。
うん、
だから、その、機械から出るって言われてもね、
うん、
そうじゃないけど、これ信じられなかったよね。
何で信じたんですか？
これはね、もう、僕の場合はね、 割とね、こういう、いわゆるスピリチュアルな世界ってのはね、
うん、
どっちかというと疑いから入る人間なんで、
うん、
もうすぐにな信じられないんだよ。
うんうんうん、
だから、まさか嘘でしょっていうことを言って、
うん、
本当に、なんていうの、そういう付き合いから始まるんだけど、
うん、
体験させられるのね。
うん、
でその、あの、肺元気って聞かれるときはね、
うんうん、
ちょっと、上海で、
うん、
その昨日大会があったのね、
うん。
その時にその中川先生と出会って話を聞くんだけど、
うん、
もう信じられずにこんなのインチキだって、もう本当に、なんていうの、切り捨てたわけ、
うん。
で、その会場から、泊まってるホテルに戻ったわけ。
うん、
そこでね、上海に、
うん、
建設関係でね、社会参加の、指導に。
うん、
その人と、知り合って親しくしたもんだから、
うん、
その人がね、ぎっくり腰で寝込んでたわけよ。
何をして？
ぎっくり腰で。
ああ、ぎっくり腰で。
動けなくなった。
うんうん。
で、どうしようかっていうんでね、
うん、
その時になぜか僕がその中川先生の顔をパッと思い浮かべてね、
うんうん、
全く、なんていうの、こんなのインチキだって思ってたのに、
うん、
いや、ちょっと面白い治療があるから言っといでっつって、
うん、
紹介したの、
うん。
で、彼は翌日行ったわけ。
うん、
もう、よたよたよたよしながら行ったわけ、
うん。
で、僕はもう、本当は僕が連れていかなくちゃいけないんだけど、
うん、
もう、知り合いの中国人に任せて、
うん、
で、まあ、上海の街、また遊んで、
うん、
で、夕方帰ってきたわけ、
うんうん。
そしてね、夕方帰ってきて彼と会ったら、
うん、
なんと彼はもう、なんでの？もう、痛みなんかどっかに飛んじゃってるわけよ。
走り回った
。何それっつって。
うん、
いやもう30秒で治っちゃったよって話で、それで興味持ち出して、
うん、
取材を始めたんですよ。
うん、
日本に帰ってからね、
うんうん。
で、いろいろ取材して、その中川先生は、これはすごいんだって言うんだけど、
うん、
だけど、まあ実際にその、釈迦さんの例は自分で、まあ、見てるわけだけど、
うん、
何でも治っちゃうなって話っていうのはさ、やっぱり怪しいでしょ。
うん、不思議ですよね。
いや、だから僕ちょっと取材しますから、紹介してくださいって言ってね。
うん。
で、何人かの人紹介してもらって、話を聞いたの。
うん。
そしたら、結構すごかったの。
すごかった。
大変な、うん、大変なドラマがそこで起こってて、本当になんかね、こっちまでこうもらい泣きするような話がいくつもあってね。
うん。
うん、そういうことがあったもんで、僕はもうその話を聞いてから衝動的にその機械を買っちゃったの。うん、
へ
ぇー。一回じゃなかったんだけどね。
うん。
お金出したか自分でもよくわかんないんだけどね。
うん。
とにかく欲しくなって買ったわけ。
うん。
で、それでその機械持ってて、
うん、
もう試したくて仕方ないの。
うん、うん。
だからいろんな人に試した。
うん。
そんな時に出会ったのかもしれないな。
うん、なんかね、体験会やってましたよ。うん、20人か30人くらい集めて。
あ、そう。
うん。で、そこに連れて行ってもらって。
あ、そうだったっけ。だからもうとにかくそれで、ね、うん、本当にどこまで効果あるのか自分で試したくて仕方なく
て、うんうん。どこまで効果ありましたか？
それがすごかったのよ。
お
ね、ちょうどその時にね、僕の友達っていうか先輩が、
うん、
交通事故で入院したの。
うん、
川崎にある大きな病院ね、
うん
で。そこに見舞いに行ったわけ。
うん、
その時もその僕が機械を持っていくわけよ、
うんうん。
で、これでなんとかね、少しでも、例えば良くなればいいなと思って。
うん。
だけど全く医療に素人の僕がそんなん持ってっても、
うん、
その先輩は信じないわけ。
うんうん。
お前そのことできるかっていう感じだった。
うん。
まあそれはもう当然のことなんだけ
ど。うん。
で、そういう中でその先輩がさ、でもさ、人やってあげたらって言ってさ、
うん、
同じ病室の人を紹介してくれた。
うん。
で、その人は、全身の関節が痛い病気で、
うん、
指も曲がらない、肩も上がらない、
うん、
で、膝も曲がらないんで、車椅子乗って、
うん、
そんな状態だった。
うん、
でさ、それで僕が買ったばっかりで、
うん、
もう使い方は簡単なんでね、
うん、
ツボセンサーってのがあって、
うん、
そのツボに当たるとピッピッピッピッってなる、
うん。
そのピッピッピッのところに、その気を照射するっていうかね、
うん、
気を入れる機械があるわけ。
うん、
ただそれだけのことなんで、
うん、
別に熟練しなくてもできるわけ。
うん。
で、それでやってみたの。
うん。
で、まず右手だか左手から始めたんだけど、
うん。
本当に2箇所ぐらい、時間にしたら1分とか2分、やったら、ずっと入院して曲がらなかった指が曲がっちゃったの。
へぇ
ーの。もう片っぽの指が曲がった。
うん、
肩が曲がっちゃった。30分しないうちに上半身が痛みが取れちゃった。
へ
ぇー。びっくりしてさ、
うん、
ああ、でもさ、こっちとしてはもう初めてやるし、これ以上やると、それこそね、なんていうの、もう、なんと本当にもう、効果がなくなってしまうんじゃないかと思ってね、せっかくここまで出てるのにと、
うん。
それで、その日は帰ったわけ、
うん。
で、翌週また行った、
うん。
で、どうですかって言ったらね、やりたい戻ってないってわけ、
うん。
いいんだってわけ、
うん。
あと足が残ってるでしょ。
うんうん、
で足は車椅子乗ってて、
うん、
乗ってる状態だった。
うん、
それでさ、うん、まあ、言われた通りに足はこう、膝の裏をやれって言われたから、やってあげたの、
うん。
これも本当に2、3分。
うん、
そしたらさ、これベッドから降りて立ち上がって、
うん、
野球のピッチャーのモーションだったよ。
かっこ
よかった。野球できるよ、っつって。本当にびっくりしたよね。だって、生歩きのど素人のさ、
うんうん、
ああ、そんな風なことができるなんて思わない。で、びっくりしてね。
うん、
まあ、それで 100% 信じたよね、それで。
ああ。
僕がそれを、
うん、
それこそこう、つてを頼って、
うん、
とある週刊誌に売り込み行ったのよ。すごい機会あるから、
うん、
これちょっと記事にしないかっつって、
うんうん
うん。で、その時に、ちょうどその週刊誌は、まあ西の式機構ってあるでしょ、
うん、
吹っ飛ばすやつね。
ああ。
連載してた週刊誌だったんで、
うん、
結構興味があったんでね。
うん、
で、やりましょうっつって、
うん、
3ページぐらいもらって、
うん
うん、その気候健康法っていうんでね、
うん、
機械のこととか書いたわけよ。
は、うん、あ。その前からもうライターさんでしたからね。
そう、ライターね。うん、でも全然もう畑違いのね。
ああ、そうですか。制汗剤の話してたのか。
テレビのね、
うん、
情報誌のライターだった。
ああ、テレビ番組について書くみたいな、
うん、そうです。テレビ番組紹介、紹介を返してた
の。
ずっとやってて。
うん、
だからいきなりそこで中国行ったことによって、
うん、
音でやって、
うん、
まあそんな機会と思ってやったし、
うん
うん。その面白いのはさ、その機会でやったでしょ、
うんうん、
本当にその劇的な効果が、出たんだけど、
うん、
じゃあだからそうなんていうの、すべての人に出るかって言ったらね、
うん、
出ないのよ。もしすべての人にそんな劇的な効果が出たらね、
うん、
今頃僕はもうあれだね、もう超有名な治療家になってる
よ、ね。ああ、どんな人に出るとかあるんですか？
わからない。
うん、
ああ、だからそれをその話するといや私もつってやっても聞かない人いる、
うん。
それがなんか逆に言えばね、うん、その昨日。面白さみたいな、
うん
うん。そこでまた興味が湧いてきたりして。
うん。
うん、それからいろんな、そういう、うん、なんていうの、いろんな治療法っていうの、
うん、
民間療法だとか。
が、うん、うん、の治療のこと結構されてましたよね。
そうそうそう。うん、それからね、もう一つはね、が、
うん
の方もね、これ僕は中国、やっぱり中国行ったのがきっかけで、
うん
うん、これもたまたまだな、
うん、
ずっと上海にしばらくいて、
うん、
それからこう旧満州の方を回って、
うん、
内モンゴル行った時に、
うん、
ホテルにね、
うん、
日本語で書いた薄っぺらい雑誌が置いてあった、
うん、
それをこう見てたら、その本当コラムに、
うん、
ちっちゃなコラムだったけど、
うん、
上海で評判の抗がん剤があるって、
うん、
それは蛇の毒から作って
た。
それでさ、
うん、
すごい興味持ってね、
うん、
それ切り取って、ずっとぐるっとあちこち回ったと、うん、上海帰って、
うん、
で上海に知り合った友達に、うん、こんな記事があったんだけど、うん、ちょっと一緒に探してくれないかって言って、
うん、
探し出したの、
うんうん、
それがヘビ毒抗がん剤って
言
って、それをこうそれを持ち帰って、
うん、
それも週刊誌に売り込んだ、
うん、
でその時にその小津良一先生って言ってね、
うんうん、
ホリスティック医学、人間丸ごとの医学とかね、
うん、有名な方ですよね、
有名なね、有名な先生だけど、
うん、
その先生にコメントもらいながら、うん、その記事を書いたわけ、
うんうん、
それが大評判になってね、
うん、
もう本当に編集部にもう 電話が殺到したって言ったんです ね。それも何回か、不定期だったけど、書いたりして。それが元になってね、が、
うん、
の治療法をちょっとまとめてみないかって。
うん、
いわゆる手術とか抗がん剤とか、
うん、
放射線という、そういった、いわゆる標準的な治療じゃなくて、
うん、
そのみんないっぱいやってるよってがんだった人は。
うん、
あれ、マルチから始まってね。
うん、
もね、なんかそういうのが何がいいかわかんないし、うん、それを一冊まとめないかっていう話に展開してる。
うんうん、
それで日本中回っていろんな治療法を取材して回った。
うん、
それがまあ始まりだね。それと気候とね。
うん、
そちらで、その通り、こう、動き始めたかな、
うん。健康に興味があったんですか、もともと。
どうだったろうな、あんまり興味あったような気がしないけどね。気候にも別に興味あったわけじゃないんだよね。
中国って縁が深そうですよね、お話聞いてると。中国は両方きっかけだったんですよね。
うん。うん、そう、中国きっかけだったね。
うん。
それはね、その中国も別になんていうの、特別興味あったわけじゃないね。
うん。
まあ、ちょっとまた遡るけど、
うん、
その中国行く1年前に、うかの草ラグビーやっててね。
はい。
膝の骨を折って、2ヶ月ぐらい入院したのね。
うん。
その時に僕の、
うん、
名古屋にいた頃の友達が、中国に行ったの。彼は中国語をずっと勉強してて。
うん、
中国のその満州、旧満州の、うん、小さなところへ、大学へ、うん、日本語のを教えに行ったわけ、
うん。
ちょうど僕が入院してる時にパッと行ったんだけど、
うん、
その時になんか行ってみたくなってさ、
うん
うん。で、退院してリハビリして、うん、足が、元に戻った時に、
うん、
中国行ったんだよね。
うん、
その時は別に、中国行って何をしようかとかね、
うん。
うん。そんなことは全然考えてないし、
うん、
まさか人と出会うなんてそんなことはね、考えてないし、
うん、
そこで人生変わっちゃうなんてのは、想像もしてなかったけどね。
うん、面白いですね。おいくつですか ?33 ぐらいの時ですか。
そうだね。そう、33ぐらいかな。
なんかそのあたりのことを振り返って、自分、こう、天職との出会い方みたいなのって、どういうことだと思います？偶然だってことですかね。
そうそう、本当にね。本当にそう。なんかね、
うん、
なんだろうな、あの時の心境っていうとね、
うん、
やっぱりもうね、なんと抑えが効かなかったよね。
へ
ぇ、うん、で、もう30過ぎてでしょ、うん、まあ、独身だったけど、
うん、
周りからはね、
うん、
そろそろお前将来のこと考えながら生きろよとかね、
うん、
うん、まあ、いろいろ言われた。
うん。
うん、いろいろこう、なんて言うんだろう、そう、この年で中国へ行ってさ、ブラブラして、
うん、
っていうのが、無謀だっていうふうなこと言われたけど、
うん、
なんか抑えられないんだよね、自分。
う
ん。うん。それはなんかあったのかもしれない。
抑えられないものがあったら従えみたいな感じですかね。
そうだね。本当にね。人によって違うと思うんだけどさ。
うん、
僕の場合は、なんか、いても立ってもいれなくなるっていうのはね。
うん、
そういう時はもう完全にゴーサインね。その先は読めなくてもね、
うん、
これやったらどうなるかっていうことを読めなくても、うん、それでとりあえずパーンとこう踏み出してしまうと、
うん、
なんかが起こってくるみたいなね。
面白い。お原田さんは今天職についてるんだっていう実感みたいなのってあったりします？
そうだね、天職というかね、
うん、
うちの神さんがね、うん、そのインド先生術ってやっててね、
うん、
これはなかなかね、まあ僕が言うのもあれだけど、うん、なかなかいいんですよ。
うん、
で、それで、いろいろ、僕のホロスコープなんかを解説してくれるんだけど、
うん、
そこで言われるのはね、
うん、
かね、普通に一般的に見たら、
うん、
非常に悲惨なホロスコープだっちゅう。何の取り柄もない。そういうホロスコープなの。だけどもね、ある部分だけ、
うん、
ほんの少しだけ、他のより少しだけちょっと頭が出てる。
うん、
それがね、うん、僕にとっては文章を書くこと。それもわずかなね。わずかしてないから、だからそれで、うん、例えば大きな賞を取るとか、うん、大ベストセラーを出すとか、うん、そういうふうなことを求めてるんじゃなくって、うん、僕はその、ただ文章を書いてれば満足する。そういう人生を自分はプログラムしてきたんじゃないのっていうふうにこう言われてね。それはね、なんかね、自分でもね、なんか納得いくっていうかね。
うん、
すごい腑に落ちるもんが
ある。私から見てて、ある意味でマルチですもんね。
そのね、マルチにね、うん、なんていうの、自分でもね、そういう錯覚もしてたのよ。いろんなことできるなと思ったね。もうそうじゃないなっていうことは分かったわけよ。
へえ、そうじゃないなっていうのは、うん、
やっぱりまず文章を書くっていうのがこう、書くにあって、
うん、
その周辺部をちょこちょこやるのはいいんだけど、
うん、
その文章を書くっていうのをこう、おろそかにしてしまうと何もできない。いろんなこと今までやろうとしたけど、
うん、
だいたいダメだ。だいたい失敗するよね。やっぱり文章を書くこういうことに戻ってきたりして。だから、例えば気候やっても、僕はその機械持って、気候、ね、うん、機械の治療もできるし、うん、それからこう手から気を出すこともできるし、うん、そういうこともできるんですよ。僕もヒーリングはできるんだけど、
うん、
だけど、自分ではやる気にならないっていうかね。あくまでも、こう、それに対してはやっぱ傍観者でいるのが、一番心地よい立ち位置かな。だからやっと、まあなんかね、転職かどうか、それは確証はないけれど、やっと方向性が定まったっていうのが、本当にこの57になったけどね。この最近の話。
いや、面白いですね。本当、何かいろんなことはそつなくできる人の方が、転職とかも見つけにくいっていうことなのかなって今お話聞きながら。
だ、器用な人は、あるには大変かもしれないですね、それはね。
ね、器用。
これしかできないって人は、それするしかないけどね。本当に。
で、そのラグビーやってらっしゃったってくらい、スポーツもできるしね。
いや、できないんだ、全然。ただやってるだけだからさ。本当に何もできなかったな。今考えるとね。だからなんかね、こう思うのは、その、転職ってもそんな探しに求めて見つかるもんじゃないかもしれないよね。
ほう。
なんていうの、逆に向こうからやってくるっていうの。こういろんな人との出会いとかね、いう中でさ、なんかパッとこう、ひらめいたりとかね、そういうこう、チャンスがあったりとかね、いうのがあると思うね。
呼ばれるってなりますよね。コーリングって言葉がありますけどね。
なんかそっちの方がね、ひょっとしたら、正しいのかもしれないなとかね。だから変に自分で、こう、なんていうの、転職見つけるぞとかね。いうふうな、こう、思いってのはさ、逆にこう、力みになってしまってさ。なんか本当に近づいていくべきところからこう離れていってしまうようなことが起こったりね。そういうこともあるんじゃないかなって思うよね。
なんか、早く呼ばれるための心得ってあると思います？こういう態度で日常を送っていればみたいなのあると思います？
でもね、やっぱりタイミングもこれあるんじゃない？無駄足をこう踏んでる時期も必要かもしれないです。だから本当にこう、例えば70、80になってからの人もいるわけだろうしさ。もう本当に10代からね、もうこれ一本で行く人もいるだろうしね。
野球選手とか若いです
からね。すごいよね、人たちはね。
木村さんなんかもね、リンゴの木村さんとかも目が出だしたのはだいぶ遅いでしょうしね。
そうだよね。
うん、
だって、あの人、そうだよね。まだ本当にこう、ブレイクしたのはつい最近の話だしね。
年齢って言うと60ぐらいなんですか？
62、3かな、あの人。50代後半で、 まあ、騒がれ始めたっていうかね。
うん。
うん。だから、なんていうの？要するに、5年前か7年前だったかな、うん、あの NHK に出たのが、落ちちゃったけど、
うんうん、
あの頃に、その、無農薬栽培が成功したわけじゃないんだ。もっと前に、
うん、
1988年頃、ね。
88年という数字が何度も出ますけど。
そう、あの時に彼は、うん、リンゴになってるわけ。
へ
ぇ、うん、だから、すぐ騒がれたっていいわけでしょ。
うん。
うん、でも、今のこの時期だから、
うん、
何かがね、やっぱり彼のことを必要としてるじゃないかな。
うん、あまあ、本当目の前のことコツコツやってろって話ですね、転職に出会いたければ。
そうね、うん、もうね、やっぱりね、本当今になってよ。今になってだけどさ、そう思えるのはね。
うん、
本当そうだと思うね。
うん、
もう本当に目の前にやられたこと一つ一つこなしていくと、
うん、
なんかそれがさ、積み重なっていって、うん、あるところに行ってる。
うん、
子供でもさ、
うん、
なんていうの、昨日と今日ってさ、うん、別に背は高くなってるとは分からへん
よね。うん
うん
うん
でもさ、
うん、
10歳になったら10歳の体になってるし、
ね、そうね、ひらがなとか書けるようになってたり、うん、自転車乗るようになってたりね、ちっちゃいことの積み重ねで、
そうだと思うよ、だから一攫千金じゃないけどさ、うん、今日これやって明日になったらもうなんか転職バリバリっていうのはさ、
うん、
ないんじゃないの、そういうのは。
濡れてにゃわみたいなないんじゃないかということですね。
そうね。だからもうなんかまあね、特別な話にならないけど、本当にコツコツだね。
コツコツやりつつ、なんかやらずにいられないことあったらやってみろみたいな。
そうそう、そうだと思う。なんかね、よく、なんだろう、ウゴのタケノコじゃないけどさ、
うん、
こう一気にポーンと変化する時あると思うんだよね。
うん。
本当、それはなんかね、自分が一番知ってると思うね。
うん。
ああ。だその時にこう、パッとさ、うん、動くっていうのはね、そのパッと動くタイミングかな。
中国行ってなかったら今度なってないかもしれないですもんね。
はい、本当に。
あるんですね。
でも、たまちゃんだってあるでしょ、その天気っていうのは。
天気ね。88年って数字がさっきから出てるのすごい面白いんですけど、うん、私は88年天気やったなぁと思ってね。
ああ、そう。
1988年ね、うん。旦那と出会いましたしね。
88年でやって
る。そうそう。うん、それこそ、小原田さんと出会ったも多分88年ですね。
そうだね。
面白いなぁと思って、
うんうん。その頃から、あれなの、こういう、世界、スピリチュアルの世界っていうのは
興味はね、興味はありまして、それこそ子供の頃からね、興味だけはありましたけどね、うん、まさかこっち方面に自分が進むと思ってもいなかったですけどね。人生わかんないですね、ほん
と。わかんないよね、ほんとね。いや、だからわかんないっていうのは多分あれだね。正解かもしれない。
わかんない中でもう進まずにいられない方に行くっていう、ことな気がしますね。
どっちみちね、うん、どっちみち行くんだと思うよ、行くべき方向へ。ただそのさ、遠回りするんだけど、その遠回りの道がさ、
うん、
なんか大変な道を遠回りしていく人もいれば、
うん、
ね、なんかちょっとした遠回りで行く人もいれば、
うん、
ああ、いろいろなんだろうけどね。
うん。うん。うん。
今はね、本当ほら、若い人たちなんかさ、
うん、
就活とか、大変だよね。
うん。
たまちゃんもやった就活ってさ、
私、
言葉はなかったけどさ。
言葉はなかったですね。私ね、やってないんですよ。私、
うん、就職してないの？
してないんですよ。私の同級生、私と本当に同じ年の人たちはですね、バブル真っ最中に就職してるので、売り手市場でみんなね、
あの、
拉致されてましたけど、企業の人たちに。なんか、接待付けにされてましたね、みんな。だけど私、対人恐怖症がひどかったので、ちょっとほんとそれが無理で、
うん、
みんながすごい、フジテレビとか NHK とかガンガン決まってる中で、なんとか銀行とかね、私銀行とかガンガン決まっていってる中で、就職活動というのができずに留年をしてました。
あれ なと、例えば、会社訪問とかそういうのが。
もうそういうのもできなかったです。もう、やらなあかんとか思っただけでも具合悪くなって。
うん、ああ、そう。
うん、もう寝込んでましたね、具合。
ああ、そう。
うん。
そうは思えなかったよね。
そうですか。いや、卒論書く時点でもう、卒論も指導教官のとこに会いに行かなきゃいけないんですけど、
うん、
なんか、年配の背広きたような男性が自分をこう、品定めする目で見るみたいなのを想像しただけで本当に具合が悪くなって歩けなくなったりとかして。
ああ、そう。
そっちの格の猛騒ぎでしたね。
あ、本当、
うん。
でもさ、そういう若者がさ、
うん、
今ね、コーチングとかさ、
うん、
ね、こうやって喋る仕事してるわけだからね。
ね、
人と会う仕事でしょ。
いや、ほんとね。いや、もう、人は変われるしね、人生とか運命ってわかんないからね。たとえどんなんでも、こう、悲観することないやな、と思いますよ。
はい、いや、うん、そういうさ、そう、こういう、僕もなんかはあるなって、ずっと、まあ、対人恐怖症だったと思うけどね。人と喋るのは、初めての人と喋れなかったし、高校時代なんかも、ね、本当に女の子なんかもいたら、もう、顔真っ赤で、汗がダラダラでね、
うん、
話なんかできなかったもん。
へ
ぇ、うん、大学行っても、大学はまあ工学部、短角大学だからさ、女の子いなかったからね。
面白いですね、うん、ライターさんが理系だったんですね。
そうそうそう。うん。だからそんな、なんていうの、こんな仕事やるなんて思ってもなかったし。
うん。
で、全然人前喋れないしさ。
うん。
うん、もう、まあ、人と会うのはあんまり好きじゃなかったけどね。はやっぱあるよ、それは。
わ、うん、かんないですね、人間って。
取材なんかするのにさ、
うん、
ちょっと初めての人とか会わなくちゃいけないしね、その前にさ、その電話してさ、取材のアポ取らなくちゃいけない。
ね
え。ねえ、なかなか慣れないよね、初めての人に出ますって。
うん、
最近はメールがあるから、メールは、まあ、楽だけどね、メールでさ、うん、あと、なんか失敗したからね、
うん、
で返事くってればいいんでさ。
うんうんうん
うん、どっかまだあんまり得意じゃないよね、人と会うのは。
いや、人間大好きな人なんやと思ってました、きっと。
人間好きやと思うけどね。うん。うん、なんか、その前のなんかね、ハードルがあるんだよ。そのハードルを飛び越えたら面白くなるんだけどね。そのハードルを飛ぶまでがこうね、ぐずぐずしちゃうんだ
よ。
うん。
うん、いや、なんか、初めて会った頃のことよく覚えてるんですけど、なんかその、うん、中国人の留学生の子にね、
うん、
と、
面
白い人でしたね。と知り合いになって、その人、なんかその体験会があるか来ないかって誘われて行ったら、原田さんの気候の治療の体験会で、で、うん、なんかその、こうくんぐらいしか知り合いなくて、こういたら、飲み終わった打ち上げに行くって言って誘っていただいて、うん、すごくこう、良くしていただいて、
ああ、そうだった。
うん、なんか、本当にこう、人が大好きな方なんだなと思って。
うん、こう、なんていうの、もう、和気あいとした関係になればいいけどね。
ああ
結構ね、でも、その、守備範囲は狭いね。
お
ぉ。
そうなんですね。
今でもね、
うん、
会議とかはダメなんだよね。会議なんて言うとね、もうね、喋れないもんね。
う
ん、何喋っていいかわかんないし、まあ、会議によっては言ってる、何をみんな語ってるのかわからなかったりする。
ああ、
ね。非常にね、こう居心地悪いからね、会議はあんまり出たくないってなるよね。
ええー。
その、思うのはね、そのコミュニケーションがね、
うん、
上手じゃないんだよね。
うん。
それはどういうことだとね、
うん、
自分で自分分析するんだけどさ、
うん、
そういう自分を見ててね、会議やな、うん、自分とかね。
うん。
例えば、講演とかさ、
うん。
一方的に話をするとかさ。
うん。
一方的に聞くとかね。
うん。
一方通行は大丈夫。
一方通行は大丈夫です
ね。そうそう。でも双方向はね。
うん。
こうやって、まあね、たまちゃんみたいにこう、前から知ってる人なら、ともかくさ。
うん。
初めての人とかさ。
うん。
ちょっとこう、なんか緊張する相手だとさ。
うん。
双方向のコミュニケーションってのはすごくあるよね。
うーん。
役所なというのある。
割と、ラグビーのサークルとかの割と中心的な存在みたいな感じ、
うん、
ってまとめてらっしゃったりとかしますよね。
それは不思議だけど、うん、それはやらされるんで。
やらされる。
ああ、なんか漢字役やるとかね。で、そういうことは嫌いじゃないよね。例えば、みんなに連絡取って、行ったり、試合を決めたり、そういうふうなことは、あんま嫌いじゃないけどね。なんかそうしゃべる、そう言ってると、なんかわからなくなってくるね、自分がね。
何かは苦手なことがあって。何かあんまり苦にならないことがある。
苦手なことがね、ほとんどだと思うんだけど、その中にいくつか苦にならずにというか、なんかこう、喜んでやれるものがある、ある
よね。そういうのも知っていくのが、あれかもしれないですね。自分の使い方みたいな。
そうかもしれない。それをね、もうちょっときっちりとこう、自分で把握した方がいいのかもしれないな。で、こういうのは得意だ、こういうのは、苦手だっていうふうに決めといて、得意なことをやる、苦手なことはあんまりやらないっていうふうなさ。
重要な気がします。
ねえ、それがいいかもしれないね。何でも何でもできるはずないもんね。
得意なことやってたら、ちょっとずつ苦手なことが苦にならなくなったりとかしますからね。
そうそうそう。よくさ、うちの娘たちがさ、学校からこう、憤慨して帰ってくる、ことがあってさ、それはよく先生にね、要するに嫌いなこともやれって言われるって。苦手なことやりなさいって言われる。言われるわけよ。それがすごくこう、気に入らないらしいのね。で、僕文句言うんだけど、確かにそのね、嫌なこともやる必要はあるかもしれないけど、だけどもその、なんていうの、得意なことっていうか、やりたいことがあればね、そのやりたいことに突き進んでいく中で、その中でやっぱり自分の苦手なこともやらざるを得ないことがあるじゃん。ね、だそういう時にこの嫌なことに取り組んでいけば、学校でまんべんなくやりましょうっていう、ことの嫌なことをやるのとは全然違うわけですよ、ね、気持ちが。だから、やっぱり自分がやりたいこととか、やってて楽しいこととか、見つけて、それにこう夢中になっていくと。そうすると、その中で例えば、その、苦手な人と話しなくちゃいけないっていうことがあったとしても、自分がやりたいことをやり遂げるためには、それをやらざるを得なければ、簡単に飛び越えられるとその反応が、それはあるかもしれないね。
何のためにやるのかみたいなのがね、あると全然違いますよね。
だからこれやりたいとか、これが楽しいとか、そういうものを早く見つけるといいかもしれないね。
まずやりたいことを見つけろっていうか、得意だったり好きだったりワクワクすることを見つけろっていうことですよね。
あれだよね、やりたい、やりたいことというか、やるべきことってのは、きっとやりたいこととも、ね、似てると思うしね。
ね、奇跡のリンゴの木村さんとかも、ちょっとこう、読んだりとか、ちょっと見聞きすると、すごいこう、苦労されてる、リンゴを作る、農薬リンゴを作るためにね、それも誰かに命令されて無理やり貧乏生活とかさせられるのとね、自分が無農薬のリンゴを作りたいからあえてやるのと、全然気分が違いますよね。
そう、違うと思う。
ねえ。
でも、どんな木村さんの場合はもう、なんと追求型だからね。一つなんか疑問があると思って、徹底的に追求していかなきゃ気が済まない人だし、すごい観察眼がすごいからね、ちょっとしたことがね、我々がこう見逃していることでも、彼のこの感覚にかかるとね、発見になってくる。だからね、まあ、それは大変だったと思うよ。すごい大変だったけど、大変な中で彼は日々何か発見しながら、生きてたんじゃないかなっていうふうな、想像するけどね。
そういう、なんか小さな発見みたいな収穫みたいなのがあったら、乗り越えやすいですよね。
そうかもしれないね。やっぱりなんかその中に、苦しい中にもなんかこう、例えば自分が進歩していることだとかさ。
成果とかやりがいとかね、感じることできればね。
それからちょっとね、やっぱり周りから認められるっていうのも、大事なことだろうと思うし。木村さんもやっぱり、 家族がね、
うん、
周りからはもう本当にかまどけしっつってさ、
うん、
もうボロクソに言われたわけだけどさ、
うん、
家族だけは、木村さんを見放さなかったっていうかね、
うん、
サポートしたわけだからさ。
素晴らしいですね。
うん、だからやっぱり一人じゃダメだね、まずね。だからやっぱりまあもがざるを得ないんだろうきっとね、いろいろね、どんな人もさ。
なんか先が見えない、なんかどのぐらい頑張れるかを試されるところあるなって思いますね。
そうね。
うん。
うん。そうだね。ところどころでパンパンとこうそんなことが起こってるんかもしれんね。
うん。
うん。
なんか私タロット占いやるんですけど、タロットってまあ、うん、普通はこう答えを教えてもらおうと思ってすることが多いじゃないですか、
うん、
その時に教えないとしか思えないような結果が出ることがよくあります。
ああそう。
すごい漠然と大体こんな感じだけど、うん、結局どうなるかは教えないみたいな、さーってねみたいなね、ニュアンスとしてしか取れようがないようなカード展開出ることがあって、でそれが重要でここでヒント欲しいよね普通っていう時に限って出やすいなって思うんですよね、
うん、
いろんな人見てるんですけど。
ああそう。
とかこう就職活動とかね、
うん、
結婚するかしないかとかね、うん、そういうこう割と重要で答え今欲しいような時に限ってこう、
うん、
さーてねって出るようなことが多いなって思ってて。
ああそう。
やっぱり、うん、こっちに行けばいいとかあっちに行けばいいとかいうヒントがもらえない中で自分の責任と決断で歩いていかなきゃいけないって結構な試練じゃないですか。
うん。
それを、なんか、それを してほしいみたいなのが、こう、ハイヤーセルフとかね、宇宙医師とかの方にあるのかもしれないなって、だからこういう時に限ってこういうのを出るのかもしれないな。
ああ、そうかもしれないね。
だ
から本当自分で決断すべき時、決断する必要は、あるんやろね。
失点抜刀しながらね。
そう。そういう経験も大事なんだと思うよ。委ねるっていうことは大事だけどさ。
うん、
その前にこう、だから気まさあっても本当に、もうとことんまでやってさ。
うん。
極貧生活やって、とことんもう死ぬ、自分で死のうと思うところまでやって初めて、その、
うん、
ヒントがさ、
うん、
もらえたわけだから
さ。
だそういう、やっぱり、まあよく自力と他力って言うけどさ。
うん、
それはあるんだと思うね。自分で、うん、まあ、なんだっけ、人事を尽くして天命待つか。
人事にまず尽くすんとね、天命もやってくるみたいな。
まあ、とにかくやれることは、やるしかないしね。でも、その中でも本当にね、パッとこう、なんて言うんだろう、委ねるっていうかさ、
うん、
助けを求めると大事だと思う。あ、そうだ、長谷川さんっていうね、まあ、命のカウンセラーって言われてるんだけど、車椅子に乗ってるね、
うん、
カウンセラーがいるの、
うん。
去年だったかな、24時間テレビ中に、
うん、
ドラマになった人なんだけどさ、
うん、
で彼にこうインタビューした時にね、
うん、
彼が言うわけ。彼はね、まあ、車椅子に乗っててね、
うん、
一人で移動するわけよ。やっぱり不便いっぱいあるわけでしょ。
うん、
で誰かがついていけばいいんだろうけど、彼は一人で動くってわけ。
うん、
なぜなんだって言ったらね、うん、要するにね、助けてを言うために言ってる。ね、そうすると、例えば坂道とか階段とか上がれないから、うん、周りに助けてって彼が言う、
うん
ね。そうすると誰か助けてくれるんだけど、
うん、
助けてもらってくれたら、そのありがとうって言うとね、
うんうん、
なんかみんな喜ぶってわけ。
うん、
なぜかって言うと、人って、やっぱ人の役に立つのはすごい嬉しいわけよ。で、例えば、なんかちょっとさ、茶髪でちょっとチキンピラーっぽい若者がいたとしたらさ、先生声かけるわけよ。
うん、
お兄ちゃんと手伝ってくれへんかって、
うん、
どう嬉しすかとか言って、近づいてくるんだって。
うん、
いや、そこまで行きたいんだけど、ちょっと押してくんないかねって言ったら、
うん、
いや、俺できるかなとか言いながらさ、やってくれる。そしてさ、連れてもらったらさ、顔見てね、ぐっとして、いや、ありがとう、助かったよ、ちょっとね、もう嬉しそうにするんだって。で、次から会うとね、 向こうから声かけていて、なんかやることありますかなんて言ってね。来たりするんだって。彼がね、その助けてって言葉はね、
うん、
自分がこういう、そういう、車椅子の身になった時に、
うん、
その、助けてっていうことが、
うん、
時にはその、人を助けることになることもある。
うん、
にもう自分なんか人の役に立てないんだって、どうしようもないんだって、いうふうに思ってる人がいたとしても、
うん、
その車椅子の彼を、助けることができるわけよ。それで感謝される、
うん。
そういう体験をするとさ、なんか心の中で変化が起こってる。
うん、
そんなふうなことを言ってたんだよ。
いやー、助けてと言って助けられる人助けみたいなね。
そうそうそうそう。うん、だから逆に言うとね、我々もね、助けてって言う必要があると思う。
うん、
もちろん人事を尽くすったって、その一生懸命やること大事なんだけど、
うん、
その中には人に助けを求めることも含まれてると思うね。だから、まあ、ある程度こう、ちょっと大変だと思ったらさ、
うん、
周りに助けてもらう、助けてくださいって、声を出す、
うん
うん。そうすると必ず助けてくれる人いるからね。
うん、
そこでまた人間関係が生まれたりして、
うん、
違う展開が起こる可能性もあるわけじゃん。
ね、
うん、
うん。
だからその、助けてっていうのも大事かもしれないね。頑張る、人事を尽くすってのは、ただ頑張るだけじゃなくって、周りを見て、本当に自分の状況を見て、
うん、
助けてって声を出すことも、これも人事を尽くすうちの一つかもしれない。
いい話ですね。
ねえ、これは僕もその取材しててね、
うん、
なんか心にすごい染みたよね、
うん。
あ、助けてって言葉ってすごい大事だなと思ってね。
いや、ペットとかわざわざ人はなぜ飼うのかっていう話でもありますよね。
ああ。
ってこう、可愛がらせてもらうとか、面倒見させてもらうみたいな。
うん。
ご飯食べさせたいみたいなね。
そういう喜びってあるやんね。
ありますよね。
うん。
委ねさせられる喜びみたいな。
そうそうそう。
うん。
だからさ、それでね、
うん、
最近僕が思ってるのはさ、
うん、
助けてって、でもさ、なかなか言えないんだよ。
うん。
ね、結構さ、親からさ、迷惑かけちゃいけませんとかさ、
うん、
自分のことは自分でやらされて、教育されてるから、
うん、
人に助けてってなかなか言えないんだよね。
うん。
でもね、助けてっていうのを堂々と、言える相手がいるわけ。
うん。
それは誰かって言ったらね、ご先祖様。
あー、うーん、ね。
ご先祖様ってのはさ、
うん、
もう無限にいるわけでしょ。
うんうんうん。
数え切れないぐらい。
うん。
だからね、いくら自分がその、なんていうの、理不尽なお願い事してもね、
うん、
助けてって言ってもね、一人ぐらいは助けてくるって。ああ、だからご先祖様。
他人じゃないしね。
そうそうそう。で、うん、逆にはご先祖様っていうのは子孫を助けたいわけだから。
ああ、助けたいですよね。
で、自分がご先祖様になった時さ、
うん、
で、子孫を助けたいと思うじゃん。
うんうん、
助けられるんだからね。
うん。
ああ、だから、でも、何を助けてほしいかっていうのははっきりしないとさ、
うん。
わかんないからね。
うん。
ご先祖様に向かってさ、
うん、
いや、こういうことで困ってます。これなんとかしてくださいとか、助けてくださいって。
うん。うん、
いうのはね、
うん、
これはありかなと。ね、神様だとね、
うん、
中にはさ、ほら、なんか、見返り求める変な神様もいたりするから、ね、ご先祖様は大丈夫だと。
なんか、未来の自分助けを求めろみたいな話、説を聞いたこともあって、そういうのもありかもしれないですね。
ありかもしれないね。
そう、
うん、そうだよね。だから、そうだね。もし過去の自分を助けるんなら、助けられるんなら助けたいと思うもんね。
ねえ。
それもある。
ねえ。少し他人じゃないので、頼みやすいみたいな。
頼みやすい相手をね、探しておくといい。誰でもいいけどさ。
うん。
うん。だから、助けても一つのあれだね。
うん、
人事を尽くし、助けを求めつつ。
うん、ね。具体的にっていうのもすごいヒントになるなと思って、やっぱり漠然と助けてって言われても何したらいいんですかって聞かなきゃしょうがなくなるのでね、
うん、
これをこうしたくて、これがうまくいかなくて困っていて、こう、これかこれかこれかのどれかで助けていただけると助かりますみたいな。
そうだね。
うん。
そう、なるべく具体的にはいいと思うね。
ねえ。
それから自分ごとでもいいと思うね、自分のさ。
うん、
本当自分の困ってることでも、割と言いにくいことあるじゃん、なんか、
うん、
世界が平和になりますようにとかさ、言いやすいけど、
うん、自分
困ってるんで、これなんとかしてくれって言いにくい部分はあるんだけど、
うん、
だけど、ね、 それもね、僕ありだと思ってる。
収入アップとかね。
そうそうそう、そういうことでもいいと思うの。
A さんと付き合いますようにとかね。うん、
そうそうそうそう。ただ、その時に、なんていうの、あんまり答えと期待をしすぎちゃいけない。で、うまくいかなかったからっつって、責めるのもおかしな話です。
なんか、願望打ち付けの一つのこうコツって、ほんと限定しすぎないことやなと思ってて、A さんと結婚できますようにとかよりも、なんか私を愛してくれって子供好きな素敵な男性と温かい家庭を持てますようにの方が、叶うし、そっちの方が嬉しい。その A さんがそういう人じゃなかないとしたら結婚しない方がいいからみたいな。
そうだ、A さんそういう人じゃないかもしれない、
ね。かもしれないですからね。顔がいいから誤解しちゃっただけとか、そういうことあるからね。なんか、だから A 社に就職できますようによりは、私が才能さ、発揮できて、経済的にも豊かで安心して暮らしていけるようなところに就職できますようにとか。
そうだよね。
その
方がなんていうの、一番いいところで持ってくれるよね。
そうそうそう。だからどこかに就職できますようにでもなく、A 社に就職できますようにでもなく、みたいな、うん。誰かと結婚できますようにでも、A さんと結婚できますようにでもなく、みたいなのが、
う
ん。
そうだよね。
いいなと思う。そういうお願いをはっきりさせておいて、で、いろんな人、それこそ、ご先祖様から未来の自分から、今日会うお友達から、みたいなところにガンガン話しまくっておくみたいなのが、助けが得られやすいなと思って。
うん、ああ、そう思う、それはね。
うん。
そうね。だからさ、もう、念じるだけではさ、
うん、
なんていうの？やっぱりエネルギー弱いからさ、もう言葉にすることよね。それはもう、一人きりの時でもいいだろうしさ。
Facebook に変えてもいいですよね。
ね、そう、
それでも喋ります
ね、うん。いいと思う。本当にね、誰、どっかでなんか助けがあるしね。
ね、
だからいろんな困ったことがあったら、やっぱりそうやってこう発信して、
うん、
一体そこから何が起こってくるのかっていうことをさ、
うん、
楽しみすると面白いよね。なんか起こるからね。あるでしょね、たまちゃんってね、
うん、
人生の中で困ったこといっぱいあったでしょ。
なんかありましたよ、本当に。
やっぱりあったけどさ、なんとかこう、なんか乗り越えてきてるじゃん。ね、で、その時ってなんかこう、今考えると起死回生なんか起こってたりもするわけ。だからそれが今までこう、の場合だったら57年間生きてきたっていうのはさ、ね、これからだって同じように、大変な状況の中で、ね、こう、大きな救いがあることも十分あるわけだしさ。そんなことは信じたいなと思うね。
小原田さんも、そのラグビーで膝を骨折したっていうのは結構大きな転機になったんです
ね。そうだね。あれがなかったら、やってなかったよね。だからやっぱり必ずなんかマイナスと思われる出来事が、そのなんか、なんていうの、人生の転機の、ちょっと前にあったりするよね。
ピンチはチャンスって言いますもんね。ね、
なんかそれもあるな、それも。
金村さん、リンゴの木村さんもね、死のかなと思うぐらい追い詰められたところでヒントに出会ったって話だったりですね。
そうだね。だからね、転職なんかは、どう見つけるかわかんないけどさ。でもまあ、あることは間違いないからね。そこでなんかね、出会うんだよ、きっと。
諦めきれないこともがき続けつつ、目の前のことを地道にやってけっていう、で、助け求めろっていうね、なんか、ことな気がします。なんかコメントが寄せられてるので読みますね。稲本博樹さんから、いつもありがとうございます。転職、わからないけど行くしかない。そんな自分を生きていく、あり方、生き方。職自体はその結果でもあるのでしょうね。職業の中身っていうのはその結果なんでしょうね、ってことですね。でもう一つ、同じく稲本博樹さんが、助けを求めるも決して一方通行ではないのですよね。実は生かし合う縁を与え合っている。木村さんの話にすぐ持って行ってますけど、さっきから。無農薬のリンゴなんで大丈夫かっていう話も、こう、土が大事だっていう話ですね。
そうだったね、本当に、木村さんの なんていうの、あの、天気は、山にこう死のうと思って行った時にさ、
うんうん、
あの、こう、山は農薬も肥料も使わないのに、うんうん、どうしてあんなに立派に木が育ってるんだって本当に気づいて、
うんうんうん、
で、やっぱりそこで土にね、
うん、
行き着くわけよね。
うん、土って本当、助け合いの塊みたいな、ありとあらゆる生物がいるっていうような話。
そうだよね。
有機物、いろんな有機物が混ざっててっていう。
うん、そう。だから本当にね、あの、なんて無駄なものはないっていうかね。
うん、
今結構、ほら、例えば、なんていうの、雑草取っちゃいとか、
うん、
あの、害虫だからとかね、そういうもう排除の必要だからさ。
うん、そうじゃなくて、雑多なものがバランスよく助け合ったらうまくいくっていう話ですね。
そうそうそう、そう、うん。そういうふうにできてんだ、きっとね。
そういうふうにできてんですよね。
あ、
うん、いや、なんかリンゴっていうのが、エデンの園からに人類が追放されるきっかけになったっていうのとなんか関係あるのかしらと
か。ああ、ね、なんかリンゴはね、なんかありそうだね、リンゴ。
ありそうですね、リンゴっていうか、キーワードにね。
うん。うん、ねだからこんなにもね、なんていうの、こう話題になって、
うん、
映画にもなってさ。
ねえ、うん。アップルコンピューターもロゴン使って
た、ね。あ、そうか。そう。でも本当にこれからね、うん、あの、世の中って本当大きく変わっていくと思うな。
うん。
うん。だから今までの従来の価値観でさ、うん、考えてるとね、やっぱりうまくいかないよね。
うまくいかないですよ。
ああ。うん、今、あの、ね、商店街なんかね、回ってるとね、いう話聞いてるとね、後継ぎがいないんだよね。
うん。
みんなさ、サラリーマンになってるんだけど、
うん、
けどサラリーマンって、でも今までは安定した仕事だけどさ、
うん、
これからは本当分かんないよね、うん、大きな会社がどんどん本当にダメになっていく時代だからね、
うん
うんうん、だからそれが本当サラリーマンになるのは本当正解なのか、でも商店街っていうか個人商店をさ、
うん、
工夫しながらさ、うん、なんかこう盛り上げていってっていうのはまた面白い仕事だと思うけどね、
うん、思うけどね、
うん、我々もあれだもんね、個人事業主だからね。
うん。個人事業主ですからね。
うん。
いや、個人事業主もね、もうね、助け合えないとやっていけないですからね。
いや、ほんとこれはそうだと思うね。
うん。
うん、いろいろこうね、コラボレーションしながらさ。
うん、自分も相手助けて、うん、相手も自分助けてっていう。
うん。
うん、やっぱなんかもう大自然も人間も助け合わないと生きていけないですよね。
いや、ほんとそう思うよ、ほんとに。うん。うん、だからそういうふうな方向に燃えてるんだろうと思うしね。
うん。
まあ大変なことはさ、いっぱい起こってきてるけど、
うん、
あの、その、もっとこう、なんつう、長い目で見たら、
うん、
やっぱりこの時代っていうのもさ、
うん、
本当に人間が、まあ、大自然の法則の中で生きるためのさ、一つのね、家庭かもしれないしね。
うん。
ああ
。うん。いやなんか、あっという間にお時間になってまして。
ね、なんか最初は、
1時間もとか、ね、
心配した。1時間喋りっぱなしなんです
けどね。欲しいとかやってきてましたけど。
思ってたのにさ。
あっという間に、
ね、
過ぎてます。
うん。
いや面白いお話をありがとうございました。
こちらこそ、なんかね、本当に読んでいただいてね。うん、嬉しいですよ。
春菜さんの活動もそんなに詳しいわけでもないですけど、一貫性すごいあるなと思うんですけど、一貫性あるのは別に自分が追い求めたわけじゃなくて結果だったっていうのがちょっと面白かったですね。
あ、そうだね、結果的にね。
導かれてたら一本だったみたいな感じですよね。
うん、今考えるとね、あの、今という時点でこう振り返ってみると、なんかこう、見事にこのなんていうのかな、あの、線路が引かれてるみたいなね。
ね
うん、それも多分誰しもそういう部分あると思うけどね。
うん、結果勝手に導かれるので、みんなあまりこうでなきゃいけないとか自分はこれのはずだとか思いすぎずに行けってことですね。
そうともそのさ目先のことでさあんまり右往左往しない方がいいよね。
うん、
うん、やっぱり本当にこういかに長いこうスパンで見れるかっていうことがさ、
うん、
大事かな。
うん、
1年で見れない人と、10年単位で見れる人とは、やっぱり、おのずと生き方違ってくると思うしね。
遠く見てると、それこそブレないですよね。
そうそう。うん。うん、 でもこう足元だけ足元をしっかりやってるってことだ
ね。バランスなんでしょうね。いつも最後は告知タイムにしてもらってるんですけど、何か面白い企画とか、最近出た本とか、
ね、
ちょっと宣伝したいものがあればよろしければどうぞ。
何分ぐらいもあるの？
いや、そんなにナイトじゃないですよ。終わるまで。
じゃあちょっとね、宣伝してもらうね。一つは、その木村さんのリンゴっていうね、本ですけどね。それはね、すごく、今、ものすごく、こう、自然栽培ね、
うん。
大きな動きが起こってて。
うん、
まあ、岡山県なんかすごいんだけど。
うん、
そういわゆる農協とかね、県も、巻き込んでのね、
うん、
大きな動きになってるんですよね。
うんうん、
で、まあ、本当にもともと木村さんが、本当一人でリンゴ栽培頑張ってきた。
うん、
そういうのが、ね、今、大きなうねりになってきてるんです。うん、で、その中でさっき言った、UFO のこととかね。
うん
うんうん、そういった目に見えない部分というのは木村さんすごく大事にしてて、
うん、
そういうことを使ってるんだけど、それは一体何に関係あるんだ、
うん、
自然栽培と UFO ってどういう関係があるんだ
面白いですよね。
面白いでしょ。
はいはい、栽培と UFO。
それならもね、ちょっとね、その木村さんのリンゴって本読んでいただくと、ああ、そうなんだって。
うん。
うん、この間もある、UFO 関係の本を翻訳してる人からね、お手紙いただいてね。
うん、
あの本読んで、自然栽培と UFO の関係がね、よくわかりましたって言って、ね、そのお手紙いただいたりした、うん。その辺、こうちょっと、木村さんもたくさん出るけれども、
うんうん、
その辺をこう楽しんでもらえると嬉しいなと思ってます。
うん、
それともう一つがね、
うん、
まだいい？
はい、大丈夫ですよ。
ね、1999年だったかな、
うん、
わがままなあなたが一番っていうね、
うん、
物語を書いた、
うん、
これはね、不登校になった女子高生の女の子がね、
うん、
色々こう、なんていうの、自分の内側とこう、対話をするんだけど、
うん、
その中からね、なんかこう、答えをね、見つけ出そうという、
うん、
そういうふうな話なんだ。そこにイルカが登場したり、まあ赤ちゃんが登場したりしながらね、
うん、
作った物語があるんだけど、
うん、
それも本になったのね。
で
本になって、
うん、
その1999年だよ、
うんうん、
一応本屋さん、書店に並んだんだけど、うん、発売された直後に、出版社が潰れちゃったの、
うん。あららららら。
ああ、それで、うん、作った本は全部差し押さえた。
あららららら。
日の目全然見てなかった、
うん。
だけどさ、なんかね、うちの実は、長女がね、
うん、
中学校時代、
うん、
不登校になったりしてさ、
うん、
だからまさにその1999年の時点では、まだ4歳ぐらいの子だったんだけど、
うん、
ね、まるでこう、まるでそれが、予言書みたいに、
うん、
不登校になったわけ、
うん、
で。その時にまた読み直し見てもね、すごく、なんかいいんだよね。
うん、
こっち親の立場で、子供が不登校になった時の非常に混乱する親の立場で見ても、
うん、
すごくこう、なんていうのかな、ほっとするような部分があった。
うん、
それなんか世に出したいなと思ってね、
うん。
で、どうしようかなと思ったんだけど、なかなか出版社はどこも出そうと言わないからさ。
うん、
これはね、印刷屋さんに頼んで、
うん、
印刷してね。
うん、
まあ、1000冊ぐらい印刷して、手売りしようと。ネットでも売れるだろうし、うん、そういった形でもう直接売ろうと、いうふうなことで動き出してね。
うん、
Facebook でさ、絵が欲しかったからね。
うん、
絵描けないからさ、
うん。
絵描いてくれる人っつってさ、
うん、
募集したの、
うん。
そしたらさ、一人だけ、
うん、
応募してくれた人。
ええー。
その人はね、自分でも絵本描いたりしてる。
うん
プロの絵本作家なの、
ね。
で、この間会ったんだけど、
うん、
もう本当に、すごく感じのいい人でね。
うん、
で、もう帰って、福島人なんだけど、帰ったらすぐにこう書いて送ってくれて、クレヨンで描くね、
あ
ったい絵なの。うん。で、その絵と、ね、まあ文章、ちょっと文章、やるけど、それをね、印刷に出して、どうだろうな、うん、あと2ヶ月出したらだ、それ出したいなと思って。これをこ
う
本当に、1冊ずつね、
うん、
知り合いにこう、買っていただいてね。
うん、
というふうな、ちょっとね、一般の本だと出版社が出して、書店にバッと並んでっていうふうな形だけど、
うん、
そうじゃない、ちょっとね、本、なんて言うんだろうな、広め方っていうか、うん、メッセージの伝え方っていうかね、
うん、
そういうのをね、ちょっとやってみようと思って、
ね、うん、
それが僕の新しい試みです。
あー、興味のある方は、見ててもらえばいいんですか、ウォッチしててもらえばいいんですかね。
そうね、Facebook とかで、ね。
さんの。うん。
ね、まあ、たまちゃんもちょっと宣伝してください
。はい、もちろん、Facebook、アメブロとかやってらっしゃるので、お原田康久で検索してもらえばいいですね。
うん、そうですね。
うん、
そんなことかな、今、その、とりあえずのところは。
あ、
うん。
ドルフィンスイムツアーってまだやってらっしゃいます？時々。
あのね、うん、今年はね、ちょっと行けないかな。
あ、
ね、去年もツアーがやってなくて、今年やってるけどね。
うん、
小笠原が好きなんですよね、小笠原が。あそこはね、遠いしね、行くのにちょっとね、あれだけど、いいよね、あっこね。だから来年あたりはね、
うん、
小笠原ツアー、ゆったりとね、うん、前後に仕事を入れずに、
ゆ
ったりね、小笠原行って、というふうな、あれはあるけどね。
わあ、ちょっと興味あります。
行きますか、一緒に。
行きたい。行きたい。
ね、本当にね、いいよ。
行きたいですね。いや、行きたいです。
ね、行きたいでしょ。
じゃあ来年あたり、貯金して、ね、
そう。
ウォッチして。
そう。あんまり、だから忙しいとダメだよ。
うん、
その間さ、一週、最低一週間も。
最低一週間。
で、もし、船が向こうから帰ってこれないと、
うん、
またしばらく。
それ本当にハードル高いですね。
ああ。
うん、ああ、でもチャレンジしたいですね、それね。ね、
そういうチャレンジもいいと思う。
いいですね。ハブ、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
楽しかったです。
う
ん、いえいえいえ。また違うテーマでもぜひ出てください。
いや、もうね、喋らせてください。なんか、1時間以上喋ったね。
ね、いっぱい喋りましたよ。楽しかったです、ね。
うん。
ではでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では失礼します。聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。